皆さん、こんにちは。トレイルランナーズの松永博明です。トレイルランナーズ松永博明のフリートークへようこそ。今日はですね、2023年2月7日9時54分38秒いただきました。ノーリー・マキシムさんから、はい、質問いただいております。パチパチパチパチパチ。はい。ちなみに今日はですね、2023年の3月2日、16時38分。ということで、まあ、約1ヶ月かな。はい。まあ、いつもね、お話しさせていただいております。質問いただいてからお答えさせていただくまで、約1ヶ月から、まあ、長くて2ヶ月。はい。お時間いただいておりますことをあらかじめご了承の上。はい、質問、じゃんじゃんと。はい、質問、じゃんじゃんといただければと思いますけども、それでは早速質問内容です。増田さん、こんにちは。はい、こんにちは。フーグルハギについて質問です。まあ、とりあえず、どんどん読んでいくけども、増田さんや速い人の足を見ると、フーグルハギが細く太ももからお尻までがむっちりした印象です。ほうほうほう。松永さん、登りの際にほとんどかかとをつかずに重心移動で登られていますが、自分で練習したところ5キロ、累積557メートルの登りでふくらはぎがパンパンになってしまい、あとは流すだけになってしまいました。かかとをつけずに重心移動で登る際に足首やふくらはぎ、股関節や足の相方など、気をつけていることなどを教えてくださいということで、はい、いい質問だね。はい、ちなみにこのノリマキシムさん、先日、あれは1月末かな、はい、実際にあったイベントでね、はい、大阪のユニテさんでね、はい、箕面市の、はい、箕面駅のもうすぐ箕面駅にある大阪のユニテさんっていうショップで、行ったイベントに、ね、ご参加いただいて、まあ、言っちゃってよかったかわかんないけど。はい。まあまあ大丈夫だよね。でもノリマキシムってダゴン誰だか全然わかんないからね。はい。これ以上は個人情報なんで言いませんけども。はい。ご参加いただきましてありがとうございます。で、まあね、その時にね、いろいろお話ししましたけども。まあ僕がね、そのイベントの時に、重心移動で、動いてるんですと。いうお話をしたんで、早速実践してくれたね。はい、ありがとうございます。まあ、ですからね、まあ、ちょっとこの質問について、はい、もうお会いしてますから。顔を思い浮かべながら、はい、まあ、どっちかわかんないけどね、はい、はい、どっちかわかんないけどって本人にはわかると思う。そう、はい、どっちの方があれかはわからないけれども、実際聞いてくれてるのかは、はい、はい、お答えさせていただきましょう。それではね、早速質問にお答えします。はい。改めて、じゃあ質問内容。はい。言ってみたいと思います。質問内容です。松田さん、こんにちは。こんにちは。ふくらはぎについて質問ですと。ふくらはぎだよね。そう。はい。足っていうか、ふくらはぎだからね。はい。で、松田さんや速い人の足を見ると、ふくらはぎが細く、太ももからお尻までがむっちりした印象ですって言うんですけど、僕はね、正直、ふくらはぎ、細いかな。僕、自分で自分のふくらはぎは結構太いと思ってるけれども、はい。まあ、なんでしょう。その辺、まあね、僕自身は太いとは思ってるけど、自分のふくらはぎを、普通の人とっていうか、まあ、例えば運動してない人に比べれば絶対太いと思うし、はい。多くの方に比べて結構太い方だと思いますけど。まあ、ノリマキシムさんは僕のふくらはぎが細くっていうんで、まあ、じゃあ細いんでしょうってことにしておきますけど。はい。ふくらはぎは細く。まあ、だからそれどういう意味かちょっとわかんないけど、実はね、キュッて締まってるって意味なのか、まあ、よくわかんないけど。まあ、はい。まあ、まあいいや。そら、そこもそんなにこだわってもしょうがないから。はい。ふくらはぎは細く。太ももからお尻までがむっちりした印象ですと。はい。まあ、太ももからお尻ね。そうだよね。特にお尻周り。太ももお尻、確かに大きいよね。なんか自転車選手、競輪選手みたいな感じだと思います。まあ、それは、あれですよ。まあ、それがなぜかっていうと、そもそもやっぱ筋トレもするしね。前ね、なんだろうな、これね、 まあ僕がトレイルランナーズを始めたのは2006年なんですけれども、2006年、10年、13年、まあ12年ぐらいまでかな。はい。のイベントを受けられた方は、まあ僕結構言ってたのは、いや僕筋トレしないですって。そう。山の筋肉は山で鍛えてますって。まあ言ってたんですよね。うん。でもね、いつからするようになったかっていうと、一番こうね、もう定期的にするようになったのは2020年の、まあ、3月末から4月ぐらい。うん、2020年です。はい。だから今3年目ぐらいですけども。はい。ガンガン本当に定期的に、もう月的に週3で筋トレするようになったのは、特に足の筋肉をね、やるようになったのは、その頃ですね。まあ、コアとか腹筋とか背筋は、いつ頃かな2014、15、16年ぐらいも、はい。結構やってましたけれども、毎日200回とか、背筋も毎日200回とか。うん。でも、その頃やったのは腹筋と背筋ぐらいです。うん。でも、2020年からは、ふくらはぎもやってるし、太もももやってるし、まあ足も、要は全身っていうか上半身もやってるしね。はい。なんですよね。はい。で、また質問の戻ると、マザーさんは登りの際にほとんど、かかとをつけずに重心移動で登られていますがっていうのね。はい。そう。ここはね、そう。実際僕を見て、そう。そのね、1月末のイベントで僕を見て一緒に走ったんでね、多分、そう思われたんだと思うんですけど、はい。で、自分で練習したところ、5キロ累積557メートル登りで、ふぐらぎがパンパンになってしまい、あとは流すだけになってしまいましたと。ということなんですけども、で、まあ、よくやってくれたよね。そう、うん。だって、多分結構思い切ってやったと思うんだよね。できるかどうかわかんないけど、勇気を持ってやってみようっつってやってくれたと思うんだよね。そう。で、まあ、あとパンパンになったっていうんだから相当追い込んだし、まあ、それ続ければ普通にそのうちいけるようになると思うけどね。はい。で、かかとをつけずに重心移動で登る際、足首やふくらはぎ、股関節や足の上げ方の気をつけることなどを教えてくださいということなんですけれども。まあ、そもそもね、まあ、いろんなこれね、ことをお話しする必要があるかなと思うんですよね。っていうのは、重心移動、ね、かかとをつけずに重心移動で登るっていうのは、なんでそういうことをしてるかっていうと、まあ、まあ、まずそもそも重心移動で登るために体の軸ってものが必要で、体の軸っていうのは、まあ、体が棒になったような状態を作り出す。で、それはどうやってやるかっていうと、ですね、まあ、両手をその場で上に皆さん上げてみてください。はい、両手ね。はい、まあ、これ今走りながら聞いてる人もいるから、両手上げてって言ったら止まんなきゃいけないよね、みたいに。なっちゃうかもしれませんけれども。まあまあ、両手を上に上げると、まあ耳に沿うような、そう。耳を触るぐらい両手を、まあ、まっすぐ、ね、上げて。で、そっからぐーっとね、横に開くっていうかな。うん。肘をこう地面の方に下げて横に開く。そうすると胸が張ると思うんですよね。そう、そんで、その胸が張った状態で、手を後ろにこう下ろしていって、下ろしながらで、右手で左の肘を、左手で右の肘を、はい、体、まあ、背中側でね、触るような姿勢をとってほしいんですけども。はい、そうするとすごい胸張るんじゃないかなって。うん。で、それでね、それで胸が張ってんなって思った方。はい、方は多分普段もっと猫背っていうか。うん。で、その状況だとやっぱね、重心移動は使えないと思います。うん。要は猫背っていうか、じゃなくて今言ったその姿勢になった時に初めて重心移動、体が棒になったような状況で、棒が倒れ込むように、体を前に倒れ込まして、そして重心移動で進む。で、それ重心移動で登るみたいな。そう、そういうのが非常に大事な。僕はね、非常に大事にしてるんですけれども。で、まあ、そうすることによって、まあ、登りでさ、よく、この前、トレーランナーズスクール藤枝でね、 聞かれたんですよね。あの上りで僕はいつもこのももがパンパンになっちゃうんですけどみたいな、あのお尻を使った方がいいとか言われるんですよ。そう、お尻どうやって使うんですかみたいなね、言われた。あのそれもね、その方すごい猫背らしく普段から、はい、だからまあ姿勢のお話をしたんですよ、今のね、今のような。でそれで、それ股関節ちょっと曲げた、プラス股関節を曲げて、体の、まあ要はね、上りに向かって、こから上りにの方向に対して、さっきのように上半身で体の軸を作り、で股関節でを曲げてやると、まあ言ったら、まあ倒れ込めるわけですよ、重心移動ができるってことね。そうで、そうすることによって初めてお尻側の筋肉が使えるようになるわけです。でその時もその方、はい、はね、ああ確かにこの姿勢なら、はい、この姿勢ならお尻なんかきますねって言ってくれましたけども、そうで、だそれが崩れるとお尻はもう使えなくなって、まあ前側の筋肉になっちゃうんで、はい、まあですからね、まあそういう、まあまずはその姿勢を作ることが非常に大事なんですけれども、そう。で、まあ、ですからね、僕はね、その、かかとをつける重心移動で登る際に、まあ、気をつけていることっていうのは、まずね、上半身。そう。で、その姿勢の作り方です。あと、股関節は、なんていうのかな。たぶん、この時もお話ししたと思うんだけど、股関節はね、登りじゃないや、重い、まあ、大体まあ30キロぐらいの米。はい。僕、新潟に住んでてね、やっぱお米出てきちゃいますけども。はい。米袋ですよ。新潟米って書いてある、あの米袋を地面から持ち上げるときに、こしょくって入れると思うんだよね。そう。こしょくって入れるときの、あの時の、こう、背中とか腰周りの筋肉の使い方、クッと曲げて、股関節から曲げて、っていう、あの感じ、腰をしっかり入れた感じ。はい。その状態で股関節を曲げていく。だから股関節だけ曲げない。膝は曲げずに、基本的には。膝は自分から曲げないです。はい。で、そういう、なんていうかな、股関節の使い方を気をつけてはいますね。うん。で、あと、その足首っていうのは別にね、何も意識してないね。うん。足首。うん。まあ、どっちかっていうと足首はまあ、ブロックっていうか。これ、急な登りね。ちなみに。うん。急な登りですよ。緩い登りは別にかかとをついてもいいかなとは思うんだけど。はい。でもね、なんでこれ、かかとをつけずに重心移動で登ることになるのか。要は、なんでかかとがついてないのかってことなんですけど、人間の構造上、緩いところであれば、別にかかとついてても、足首の角度だけで、足首の角度がこう狭くなるっていうか、足首が深く曲がっていけば、前側に曲がっていけば、重心移動できると思うんですけど、ね。そう、できると思うんですけど、でもそうじゃなくて、その、シャドウが急になってくると、かかとついたままじゃ重心移動できなくなってくるような角度ってあるんだよね、どっかで。そう、急すぎると。うん。で、その急すぎるところはかかとがつかなくなってくるわけね。でも、かかとをつけないようにしようっていう意識は全くなくて、別にかかとついたっていいんだよね。できればついてた方がいいとは思うんだけど、そう、要は重心移動をしようっていうその結果ですよね。重心移動を重心移動で登ろうと決めてるんで。はい。だから重心移動でこのシャドウを登ろうとか、このシャドウを登ろうとか、勝手にね、シャドウって変わるじゃないですか。ロードと違ってさ、ロードはもう平地で、同じようなリズムっていうか、まあ、ピッチもそうだし、ストライドもそうだし、言ったらまあ、ロボットとなって変化せずに、いつも最初、スタートの用意のあの瞬間から、ゴールの、やったー、ゴールっていうその瞬間まで、ずっと言ったらさ、本当は同じペースというか、同じ歩幅でとか、同じストライドでって、限りなくやりやすいというか、と思うんですよ。でも山はそうはいかない。全くもってして、シャドウが違うし、登ってみたり、下ってみたりさ、平地ももちろんあるけれども、 だから平均するとこれぐらいのペースだなってのは多少分かったとしても、でもその激しければ、その数字が激しければね、要は上りも長くて、上りも1000メートル、2000メートル累積稼いじゃうような1回で、のような山の上りだったりした時とか、もう全然、なんつうのかな、同じピッチとか同じストライドとかで行くなんて不可能なわけです。それぐらい、まあ山っていうのは変化が多い。まあだから変化が多いから面白いんだよね。そんな変化したくないです。絶対同じリズムで、同じ歩幅で、同じフォームでやりたいんですっていう、それが好きなんですっていう方は、多分ロード向きだと思う。多分ロード向き。だから、トレイルランニングっていうのは基本的に変化を伴う。もうね、変化しまくるからね。上り下りもそうだし、気温っていうか標高か、標高が高くなればなるほど、全然違うし、季節感もね、だから変わってくるし。だから同じところを、同じところを通ればね、比べられるけど、春と夏と秋と冬。でもそもそもすごい高い山は、もう一日の中で春夏秋冬があるからね。そう、下は雨だったけど、上は雪ですみたいなさ。そういうのあるじゃないですか。そう。まあだから、まあそういう、それぐらい変化が大きいんで、ですからまあ、その変化が嫌ですって方は、もうそもそも向いてないかもしれない。で、この変化があるところの中で、すごい急な斜面に行くと、かかとをつけていたら重心移動ができないわけよ。ね。そう、かかとをつけてたら重心移動ができない。だから、かかとがつかなくなるだけなんですよ。だからもしかしたらね、そもそもノリさん、ノリマキシムさんの行った山、僕はもしかしたらかかとついて上がっていくかもしれない。まあ、わかんないけどね。そう、わかんない。それは今極端なことを言っただけで。そう、だからね、かかとをつけずに重心移動で登るっていうことが大事というよりか、重心移動で登るのが大事であって、省エネね、できるだけ効率的に登るのが大事なだけであって、そう、かかとをつけてるかつけてないかなってどっちだっていいんだよ。そう、すごい斜度が急だったらかかとが僕はつけられないなってことでつけてないだけの話なんで。そう、でもすごいかかとというか、アキレス腱の柔軟性があって、もう楽々、かかとつけてでも、足首が深く曲がっていく方であれば、かかとついたままで全然いいと思うよ。そう。だからね、何が一言で言いたいかっていうと、要は、見た目を真似するんじゃなくて、なぜそうなるのか、要は本質を真似した方がいいと思うんですよ。本質っていうのは重心移動で登るっていうことね。そう。重心移動で登るっていうのが大事なことだって僕は思うんですよ。そう。だから、重心移動で登ると一番言ったら効率的に登れるし、まあ、僕、時々言ってますけど、自分に対して。たらーって。なるべくたらーって登ってん。たらーって登るっていうのは、すなわち重心移動だけで登るっていう意味ですけど、はい。もうパワー使わずに、で、切るだけ、他の部分はリラックスさせて、はい。肩、肘もそうだけど、足全体というか、太ももとかもそうだけど、はい。だから足なるべく上げずにというか、はい。だらー、たらーってね、登っていく。で、やっぱね、うまく重心移動ができれば、足って勝手に回っていくんだよね。そう。足は勝手に回ってくるんで、その回ってくる足に合わせて登ってってるだけ。そう、だからね、細かいことの質問はあったけれども、ね、かかとをつけずに重心移動で登る際に、足首やふくらはぎ、股関節や足の上げ方など気をつけていることなどを教えてくださいってお話なんですけど、まあ、一番、だから僕が気をつけていることっていうのは重心移動とたらーって登るってこと。そう、だからね、そういう部位はね、むしろ全く意識してないっていうか、重心移動で登るために、たまたま僕はふくらはぎを、まあ、ちゃんと使ってっていうか、かかとがのぼ、あ、あの、つかない状況というか、かかとが上がった状態で、登ってることがあるし、でもそれ自体もシャドウによるんでね。はい。で、だから足首を、そういう場合は、足首っていうか、とにかく重心移動を前にしようって思っているだけなんで、その結果、足首は結構ブロックされてることが多いですよ。 で、ふくらはぎは、まあ、ふくらはぎもね、足首をブロックしてるから、ふくらはぎもなるべく伸び縮みしてない感じ。ただ固定してるって感じですかね。意味わかる？かかと上げた状態の方が、重心移動が前にやりやすいから、前に要は倒れ込みやすいってことです。かかとを上げるとさ。で、そのかかとを上げた状態で正直ブロックしてる感じなんですね。それ以上も、休めたりの、さらに踏ん張ったりっていうか、そういう動きはなるべくせずに。そう、だから、まあそうなると、だから足首は意識してることって、まあ言ったら、まあ結果的にはブロックしてることになるし、で、ふくらはぎは今お話しした通りだし、で、股関節も今お話しした通りだし、ね、要はふくらはぎは、なんつうの、伸び縮みなるべくさせないように、要はね、重心移動して、かかとブロックなんで、足首もブロックだから、なるべくだからふくらはぎも伸び縮みはしないですよね。そうすると。ブロックしてるだけなんで。で、伸び縮みするとさ、筋肉はエネルギーを使うわけだから、伸び縮みしなければなるべくね、パワーも発揮しないし。そう、だからもうそういうことは意識してますし、まあ、意識してるっていうか、だからそこの部位をなんかしてるわけじゃなくて、重心移動で前に、重心移動、前に重心移動しながら登ろうとしてるだけで、その結果、足首はそういうブロックをしてるし、ふくらはぎもできるだけ伸び縮みはしてないし、股関節はさっきの言ったような、下から重い荷物を持ち上げる時の感覚のように、腰をしっかり入れて、で、股関節だけ曲げる。で、足の上げ方 この足の上げ方ってのはね、もうこれ本当にまあ、意識してないっていうか、むしろ、なるべく足上げないようにずだだーっていこうとしてるからね。だらーっと。そう。で、つまずきながら歩くっていうのが、つまずきながら、それがポイントなんで、ですから、なんだろう。足を上げようとしてるっていう感覚はないんですね。だってむしろだらーって言ってるでしょ、今。そう、だらーっと登っていくわけだから。なので、足は、なんつうのかな、まあ、つまずくように、重心移動で、で、なんでね、さっきでつまずくっていうのを言ったかっていうと、つまずいた時ってさ、つまずいた次の足ってすごい足が早く上がってくると思いません？ピュッて。そう。ピュッて上がってくるわけ。あれね、どういうことかっていうと反射なんだよね。だからできるだけ反射を利用して、まあ、なんつう、体を、反射の動きってさ、もう極めて効率的だからさ。使う筋肉もちょっと違うっていうか、無意識のうちに使う筋肉なんでね。まあ、ですからそういう体の使い方ができるだけ好ましいなと僕は思ってるんで、まあ、ですから、まずは上半身をのこの姿勢を作り、そして体が棒になったようなイメージで、登りの斜面に向かってこう倒れ込み、で、倒れ込んで、ね、そのまま倒れ込んで登れれば、だらーってね。だらーっていいな、登っていくし、で、なんだろうな、要はなかなか重心移動ができない場合は、いや、だんだん重心移動をしようって、前に倒れ込もうってする、意識のままに、かかとはだんだん上がっていって、そう、かかとがだんだん高く上がっていって、そう、で、そこを、かかとを支点に、足首を支点に前に倒れ込んでいるという、まあ、状況なんですよね。だから足のね、上げ方もね、なかなか、要は足の上げ方で気をつけてるっていうか、なるべくリラックスすることを気をつけてます。だらーって。だからもう、やってることの、僕の中の意識的にやってることっていうのは姿勢。まずね、最初に言った手を両手を上に上げてっていう、その姿勢を作りながら、で、体の軸を保ち、で、それで重心移動で登っていく。それだけ気をつけてる。だからその結果、その気をつけてるものがそういうところの結果、足首はそういう動きになり、かかとはああいう風になり、ふくらはぎの使い方もさっきみたいに伸び縮みさせずに、で、股関節の使い方も、要は腰をしっかり入れて、曲げるとか。で、足の上げ方は、だからそのままつまずくように登っていくみたいな。そういうね、こう、なんていうのかな。 そう。だからね、よくあるんだよね。フォーム。フォームを変えようとしてね、見た目をこう、あの人はこうなってるから、こういう角度でちょっと走ってみようかなとかね、いろいろあると思うんですけど、それね、その人はそこを意識してそうなってるとは限らない。意味わかる。例えばもう僕のこの例で言うと、かかとがの、あ、をつけずに登ってるから、僕もかかとをつけずに登ってみようってやるじゃないですか。でもね、実際本人はかかとをつけずに登ろうとしてるわけでは全くなくて。っていうこと。意識してることは違うわけですよ。かかとをって、その結果を意識してやってるわけじゃなくて、本質というか、もう、なんかね、何か別のことを意識したその結果、そういう動きになったり、しているだけなので。だからそういう意味ではね、見た目を真似しようとしても、なかなかね、その本質には近づけない可能性はあるよね。そう、だからそれは本人にやっぱ聞いた方がいいと思うんです。何を意識してそういう動きになってるんですかっていうか、まあ、そういう動きになってる理由をその本人は気づいてない可能性もあるんでね。だから何とかの時はどういう意識で、どこに意識を向けて、どういうふうにしてるんですかみたいなのを聞けば、僕はね、つって重心移動を意識して前に倒れ込もうとして登ってますって言われたら、その重心移動して前に倒れ込もうとした結果、他、いろんな動きが出てくるだけなんで、だから多分やるべきことっていうのは、その一つ。重心移動で登ろうとする。前に倒れ込みながら登ろうとするっていう、その意識が、一番近道だと僕は思うんですね。そこが本質だからさ。そう。まあなんで、答えになってたかな、のりまきしゅんさん。はい。ということで、はい、質問にお答えさせていただきましたけれども。ね、今日のこの、はい、最初にもね、ちょっとお話ししましたけれども。まあ大体ね、質問をお答えするのに1ヶ月からな、まあ7分2ヶ月程度、はい、お時間をいただいてますんで。あらかじめその点ご了承いただいて、質問をね、急ぎの質問であれば早めに はい、いただければと思いますし。で、あと、このね、ノリマキシムさん、どこの誰だかわかりませんから、僕はちょっと結構わかってるけど、今回は。でも、そんなんたまたまだからね。このノリマキシムさんのように、ようなね、こう、ペンネームとかラジオネームとか、ポッドキャストネームであれば、どこの誰だか分かりませんので、そんな恥ずかしがることはありませんから、思い切ってね、質問していただければと思いますし、この質問内容。ね。このノリマキシムさんが普通にこう自分でやってみて、だって、自分で練習したところ5キロ、累積557メートルの上りでって、超個人的でしょ？ そう、まあ僕は多分あの辺の山かななんて思ってるけれども、はい。でもまあ、こんな個人的なこと聞いていいのかななんて思ってらっしゃる方もね、いっぱいいらっしゃるとは思うんですけれども、でもね、そんなん気にしなくていいです。その個人的な質問こそが他の誰かのためになるかもしれませんから、はい。ぜひともね、その個人的な質問を僕に、はい、お送りいただいて。で、ね、まあ、僕、よくお話しするんですけど、ポッドキャストっていうのは、ね、こう聞いていただいている皆様と、そして僕のこの対話で成り立つ、なんていうの、共同作業ですから。はい。みんなでね、より楽しく、より有意義な、はい、面白いね、番組をどんどんどんどんね、作っていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん協力してください。まあ、協力してくださいって聞いていただくのは一番大事だと思うんですけど、もしね、質問あれば、はい。気軽に、はい。このポッドキャストのね、表紙にございます質問フォームから、はい、いただければな、と。思います。はい。ねえ。ということで。まあね、トレーランナーズでは、はい。人生変わりましたのきっかけ作りということで、はい。様々なイベントを、はい。主催しております。はい。現在募集中はですね、はい。トレーランナーズカップ越後丘陵公園。4月9日開催。3月24日締め切り。ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプウィズ高橋和幸選手。4月29日開催、4月14日締め切り。トレイランナーズカップ石川大倉岳。 昨年までは7月に開催しておりましたけども、今年は5月7日です。2ヶ月早いからね、みんな気をつけて。はい、エントリー締め切りは4月21日です。トレイルランナーズカップマイコスノーリゾート 30K 初開催となるこの大会、5月28日開催。5月12日締め切り。ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ with ゲドミナス選手、世界チャンピオン、ウルトラトレイの世界チャンピオン、お招きして、はい、オフィシャル思想キャンプ、6月10日11日開催、5月26日締め切り。まあ、ディープジャパンウルトラ100はね、もうすでに募集は締め切りしております。3月3日締め切りです。でも6月23から25日に開催しております。はい、そしてトレランナーズカップ新潟、はい、7月9日開催、6月23日締め切り。トレイルランナーズカップ串形 31K、昨年まではね、串形ウィンドトレイルという名前でしたけれども、7月23日開催、7月7日七夕に募集締め切り。トレイルランナーズカップ静岡、はい、8月6日開催、7月21日募集締め切り。トレイルランナーズカップ下北山村、はい、昨年は9月に開催しました。今年は11月26日開催、11月10日締め切り。そしてトレイルランナーズカップ藤枝、12月17開催、12月1日締め切りとなっておりますんでね、ぜひとも、はい、一人でも多くの方が最高の自分を表現することが、僕はね、この世の中の最高の貢献だと思います。要は僕自身、僕がね、世界の一部ですから、僕が良くなれば世界は良くなる。ね、最高の自分を表現することがね、僕は世界貢献だと思いますし、で、そもそもね、やっぱね、そうやって、まあ、自分らしく、最高の自分を表現した、よりね、本当に自分にあの人生に納得してるような、もう1秒も前には戻りたくありませんみたいなね、それが全力で生きてる方っていうのは、やっぱね、人との違いとか、まあ、そういったことをね、受け入れられると思うんですよね。はい。まあ、人を受け入れること、人との自分の違いを受け入れることが、まあ、世界平和のね、僕第一歩だと思いますが、はい、ですから、まあ、結果的に、まあ、僕らが自分自身を少しでも進化をさせることができれば、僕はそれがね、世界平和につながると思いますんで、はい、ぜひともね、まあ、そんな方が一人でも増えるような、はい、イベント今後もね、バンバンとじゃんじゃんとやっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。この番組は、名工伝説の提供でお送りいたしました。それではまた来週お聞きください。それじゃあまたねー。